経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード4449ギフティ代表取締役太田睦美さんにお越しいただいています。太田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、ギフティの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社は主に飲食だったり流通小売の、実店舗で実際にその商品とかサービスと引き換えられるデジタルチケット、これは e ギフトというふうに呼んでるんですけど、この e ギフトの生成、流通、販売に、これは一気通貫で行う e ギフトプラットフォーム事業というものを展開しておりまして、わかりやすくお話をしますと、例えばクリスマスだったりとか、バレンタインデー、ホワイトデーとか、相手の誕生日の方に、SNS を通じて、例えばカフェで利用できる e ギフトを送っていただくみたいな利用シーンもありますし、あとは当社法人向けのビジネスも非常に大きくてですね、企業様のキャンペーンの景品としてこの e ギフトを活用していただいて、まだまだこう紙の商品券だったり物をお送りされる企業さんは、そういった、DX によってコスト削減したりとか効率化ができるというようなサービスを展開しております。
はい、また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では太田さん、生年月日を教えてください。
はい、1984年の12月29日です。
現在おいくつでしょうか？
39歳になります。
ご出身はどちらでしょうか？
横浜です。
子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか？
バスケットボールが好きで、はい、スラムダンク全盛期でしたので、本当にバスケ少年でした。
はい、はい、バスケは最初からそれこそアニメの影響か何かですか？
そうですね、私は幼少期5歳から10歳アメリカに住んでおりまして、はい、その時にやっぱり現地のことはバスケをして遊んでましたので、バスケットボール熱心にやってました。
本場のバスケをでは体感されて
る、そうですね、はい、
その5歳から10歳の期間というのは、はい、お父様のお仕事の、
はい、学校の教員をやっておりまして、はい、でニューヨークに学校があって、そちらの方に転勤となって家族でみんなでニューヨークの方に行ったというところです。
覚えていらっしゃいますか？
もちろんです。はい、
いかがでしたか、アメリカは？
行った時の記憶はほとんどないんですけども、両親曰くやっぱ最初はもう泣いて帰ってきたと、現地校に放り込まれたので。
そうでしたか。
はい、日本人私一人とか、アジア人も私一人みたいなところだったんですけど、はい、割とすぐみんなと打ち解けて、やはりこうまさにバスケットとかスポーツを通じてみんなと仲良くなっていって、まだ5歳でしたので、すぐに言語的なところもすぐにキャッチアップができたというふうには聞いてます。
日本に戻られたのが10歳頃だと思うんですけれども、はい、すぐに馴染めましたか？
最初は少し苦労しまして、ただ救われたのが当時スラムダンクが流行ってたので、はい、バスケが流行っていて、で僕バスケやってたので、はい、あお前結構うまいじゃんみたいな形で友達ができたという、
は
い、
そこでコミュニケーションが取れた
わけですね。取れたというのは良かったかなと思います。はい、
はい、学生時代はどんなことに打ち込まれたのでしょうか？
中学からもバスケをやろうと思ってたんですけども、バスケ人気がすごすぎてですね、
そうですね、
もうバスケ部員が多くて多くて、はい、ちょっと違うスポーツやってみようかなと思って、テニスに転向しまして、そこからもう6年間はずっと公式テニスをやりまして、中学の時は団体戦で全国に行ったりとか、高校の時も一応関東でちょっと上の方に行かせていただいたりとかいう経験を積みました。
ずいぶん熱心に打ち込まれて
すごい楽しかったですね。はい、
その後大学ご進学されて、はい、大学生活ではどのようなことに打ち込まれたのでしょうか。
そうですね、特にこうサークル活動の中でもアカペラをやっておりました。
はい、
はい、
アカペラと言いますと、私は社長と世代が近いのでテレビ番組とかも流行ってた時期ではあるんですけれども、うん、そういったニュアンスのアカペラグループですか。
そうですね、それこそゴスペラーズ の北山さんという方がですね、私たちのサークルの先輩出身でして、
はい、
まあ、比較的こうゴスペラーズに近いようなアカペラをよく練習してました。
ゴスペルっぽい。
そうですね、ゴスペルっぽいところで、うんうんうん、で当時はまだストリートミュージックみたいなところも割とこうやりやすかった時代でして、
うん、はい、
大学は藤沢の方だったんで藤沢駅とか の,、うん、コンコースとかで歌ったりとかしてですね、
いいですね。
特にこう冬場とかは、うん、はい、やっぱ冬とアカペラってすごく合うので、みんなこう寒い中足を止めて話、うん、歌を聞いてくれたりとか、
うん、
おじいちゃんとかおばあちゃんがですね、うまいねってこう褒めてくれたりとか、はい、そういうのはいい思い出になってます、
は
い、
その頃にはもう将来のこうありたいなどっていうのは大体は決まってらしたんでしょ
う。そうですね、まあ、幼少期アメリカに住んでいたこともあって、まあ、この英語を生かした仕事に就きたいなとは思っていたものの、まあ、具体的にじゃあ何の仕事っていうところまではまだイメージができていなかったものでして、まあ、なので就活の時はもう幅広い業界を受けておりました。
そして社会人のスタートはどちらだったのでしょうか。
はい、アクセンチュアの方でエンジニアとして、
はい、
働くことに決めました。
そのエンジニアとしてというのは何かきっかけがあったのでしょうか。は
い、そうですね、正直就職活動してる時に非常に迷いまして、
はい、
何を軸に選んだらいいんだろうっていうふうな時にですね、うんうん、ふらっとこう本屋さんに足を運んだ時に、その時にこう平積みされて売られてた本がウェブ進化論っていう本が当時ベストセラーになっておりまして、まあ、内容としてはこうシリコンバレーのその時の様子が描かれていて、まあ、世界中の本当にこう H が集まって、まあ、こう世の中を変える、社会をアップデートするためにエンジニアだったりビジネスパーソンがそこで活躍されてるっていうのを見てですね、それにすごく興奮をして、まあ、自分もまあそういった IT の力で、まあ、そういった社会になんか変革をもたらすような仕事に就きたいな。でそこのやっぱ中心にいるのってやっぱエンジニアなので、自分も今からエンジニアになれるかなと思って、うん、ちょっと挑戦をしてみたところ、アクセンチャーさんが拾っていただいたと。
何年ほど勤めだったのでしょうか。
3年弱ぐらいですかね。はい、勤めておりまして、まあでもその間もですね、
はい、
少しそのあたりからですね、起業も少し意識するようになりまして、
はい、
何か自分でこうビジネスアイデアを考えたりですとか、まあそれこそこうベンチャーとかスタートアップが好きな仲間集めをしたりですとか、
はい、
まあ、そういった方々と情報交換とかをしながら、うんうん、まあ、企業のこう種を探してたという時期ではありました。
もう交流会とかをされていたというのは結構もう本当に企業というのは目的としてしっかりあった感じですね。
しっかりとまではいかないんですけども、まあ、いずれそういう道にも進んでみたいなという思いを持ってやってました。
交流会というのはちなみにどのようなことされるんですか。
まあ、もうウェブ進化論の本が出てからですね、やはりこうシリコンバレーっていう場所がどんどん注目されていって、うん、まあ、そこでのこう文化だったりとか、うん、そこから生まれてきた会社の、まあ、それこそこう企業本とかも、うんうんうん、たくさん出版されていたので、うん、まあ、そういう本を読んで、うん、まあ、この本面白かったよとか、まあ、その頃にはもちろん YouTube とかも、うんうん、だいぶ普及していたので、うん、YouTube でこの動画が、このスタートアップのファウンダーのスタンフォードの講演がすごく面白かったから聞いてみてよみたいな形でシェアされたりとか、何でしょうね、あとはアメリカの方でテッククランチっていうテックブログというかテックの IT のニュースのサイトがありますけど、そこでもうどんどん新しいスタートアップのネタがですね発表されるので、それを見ながら、こんな新しいアイデアがアメリカで生まれたよっていう、面白いねっていう、どういうビジネスモデルなんだろうとか、なんかそういうのをこう議論するのが楽しくてですね、はい、ワクワクしてました。
ということはその中で自分もそのビジネスのアイデアっていうのをこう探して。
そうですね、なんで最初はもうシンプルにそういう新しいアイデアを考えたりとか、こう世の中を変革するようなサービスにこう一人興奮していたという一ファンみたいな形だったんですけど、はい、だんだん自分もそういうのを志すようになっていて、自分もそういう何か社会の課題何か解決したいなというふうな思いを持つようになったって感じですね。
はい、そしてこの現在のギフティのビジネスモデルは、はい、いつ思いつかれたのでしょうか。
はい、 一つきっかけになりましたのが、私大学時代にサークルで、まさにアカペラサークルのみんなと使っていた SNS がですね、当時グリーでございまして、もちろんミクシーも流行ってたと思うんですけど、私たちのキャンパスではグリーが流行ってまして、で、グリーの機能でですね、お誕生日リマインド機能があって、メールでですね、もうすぐ誰々さんの誕生日が近づきますよっていうのがお知らせが来る機能があったんです。で、学生時代は、それをきっかけにですね、キャンパスでサプライズしたりとか、ケーキ買ってきたりとか、それこそハッピーバースデーをアカペラでプレゼントしたりとかってやってたんですけど、社会人になっても、ずっとそのメールは来続けていて、そのメールを見るたびに、当時はいろいろとサプライズをしたなと。ただ今となっては、お互い社会人になって、なかなか会えないですし、ギフトを送るにも、相手の住所もわからないので、なかなかこう気持ちを伝える手段がないなっていうのを、課題というよりかは、少しこう違和感のようなぐらいの、思いで感じておりまして、これもしかしたら、一つ、社会的な課題なんじゃないかなというふうに思ったことがきっかけでした。
そうでしたか。そのアイデアからその実際に会社を起こすまで、どのようなご苦労がありましたでしょうか。スパンというか期間はどのくらいあったのでしょうか。
そうです、1年弱ぐらいかけてですね、まずはこう仲間集めといいますか、やはり一人ではこれ難しいので、私もこう社会人になって2年半エンジニアやりましたけど、自分でゼロからさすがにサービスを作ることはできないので、じゃあこう優秀なエンジニアが必要だということで、アクセンチャーの同期に声をかけたりですとか、デザイナーが周りにいなかったので、ツイッターでですね、デザイナーが集まるミートアップとかを見つけて、そこにこう顔を出してみて、でいろんな人に自分こういうアイデア考えたんだけどどう思うみたいな話をすると、中にはあ面白いねって言ってくれるデザイナーの方もいて、そういった方と仲良くなってチームに入っていただいたりとかっていう形で少しずつ仲間を増やしていったっていう感じですね。
そうでしたか。もう今まさにSNS でしか本名も知らない相手も結構お友達ですごくもう10年ぐらい仲いいんだけど本名は知らないんだよなっていう相手にも気軽に今プレゼントをくれますので、もう本当に大変ありがたいサービスだなというふうに思っておりますので、もうリスナーの皆さんにとっても、そうなんじゃないかなと思います。ここまで、どのようにして、そのアイデアが生まれたのかといったあたりについてお聞きしてまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード4449ギフティ代表取締役太田睦美さんです。
御社のビジョンはE ギフトを軸として人、企業、町の間に様々な縁を育むサービスを提供するということなんですけど、御社が提供する E ギフト、先ほども少しご説明いただいたんですけど、もうちょっとご説明いただいてよろしいでしょうか。
そうですね、オフライン、実店舗で使えるものと、オンラインで使えるものがありまして、実店舗で使えるものですと、やはりこうカフェだったりとか、コンビニさんだったりとか、最近ではこうアパレルブランドさんとかにも導入いただいているので、そういった店舗で、このデジタルのチケット、e ギフトを提示していただくと、例えばカフェであればコーヒー一杯が飲めたりとか、アパレルであれば例えば T シャツ一枚もらえたりとかっていうことができるものです。
これが送るのはメールとか LINE、X とかですよね、旧ツイッターの、直接会えない相手とか、それこそ名前 X のあれしか知らないとか、そういう人にも送れてしまうということですか。
そうですね、実際に送る際はですね、サイトの方で e ギフトを先にご購入いただくと、URL が発行されますので、その URL を相手の方にお好きなコミュニケーション手段で送っていただくという感じです。
そっか、買う人はまずはその何かを御社のサイトで買うと、例えばカフェのチケット買うとか、アパレルのチケット買うとか、何か買うという形でお金を払って、それで買ったら、その買ったものが URL としてくると、でその URL を何かで送ればいいから、 それはメールであろうが LINE であろうが何であろうが構わないということですか。そうすると全く知らない人、知らない人っていうか、住所なんか知らない人でも送れちゃうっていうことですよね。
できます。
なるほど。で、どうやってですね、その場合、収益化っていうのはしてるんですか。
まず、そのギフトを提供されるブランド様、
会社様。
会社様は、その e ギフトのシステムをお持ちでないことがほとんどなんですね。
そうですよね。
なので、まずその e ギフトを発行する、管理するシステムっていうものが必要ですので、そのシステムを我々が SaaS 提供をまずさせていただいております。 ます。
カフェインで、まあ、つくづく置いていただくと。
そうですね。はい。はい、で、あとは、そこで発行された e ギフトを我々が個人向け、法人向けに、販売のお手伝いをさせていただきますので、まあ、そこで販売手数料という形で、また別途、手数料を頂戴すると。主にそれが収益源という
ところ
です
ね。なるほど。一つは、その企業側が、この e ギフトを導入するときに、まあ、システムが必要だから、このシステム利用料を月額でいただくと。ね、あとは、もう一つは流通するそのものに対しての手数料という形になるということですか。
はい。月額の部分と、あとはトランザクション、まあ、成果報酬、報酬に応じてものがあります。
なるほど。とすると、御社が、まあ、売上高、利益が増えていくっていうのは、取り扱いされる企業さんが増えて、
はい、
で、しかも流通するその総額が、はい、件数が増えていく。はい、これが一番ということですか。
そうです、
はい。なるほど。で、e ギフトを活用した法人向けの、はい、今まで先ほどのことで言うと、個人が個人に何かプレゼントするっていう時に使うっていうイメージはあるんですけど、この e ギフトを活用した法人向けソリューション、ギフティフォービジネス。まあ、これが今伸びてるっていうことなんですけど、これどういうものになるんですか。
これは、企業から、主に個人向けに、e ギフトを送っていただくという、サービスなんですけども、用途としては、主に今は販促が多くてですね、販売促進ですね。で、例えば会員登録してくれたらプレゼントあげますとか、アンケート答えてくれたらとか、例えば来店来場してくれたらとか、よくクレジットカード会社さんとかでポイント付与されると思うんですけど、たまったポイントと e ギフト交換できますよとか、まあ、こういったシーンで使っていただいてます、
なるほど。今までだったら商品券とかクオカードとかこういうものを実際に郵送で送るっていう作業がかかると。これめっちゃめんどくさいですよね。例えば500円のものを送るのに、実は間接コストとしては、郵送費もかかったり、封筒代もかかったり、あと実際にそれ詰める人考えたら、人件費も考えたら、めちゃくちゃ高くなりますよね。
はい。あとは個人情報の取り扱いもだんだん厳しくなってますので、はい。やっぱ氏名、住所を管理するであったりとか、時にはその住所情報が古くて、戻ってきてしまうということもあるので。
ありますよね。そうなの、はい、引っ越する人絶対いますよね。
e ギフトであれば、お相手のその、まあ、e メールアドレスとか、SNS の情報が分かってれば送れますので。
そこはすごく楽になるということですか。はい、で、新型コロナって、なんとなくで言うと、御社にあんまり影響なさそうに、パッと見は思えるんですよね。e ギフトということなんで。だけど、大きな、なんか特需があった。これどういうことですか。
は
い、
一つはですね、我々の地域通貨事業というのもやっております。は
いはいはいはい、ありますね、最近ね。
はい、何を行うかというと、我々がやっている通常の e ギフト事業というのは、主にこう、例えばカフェだったりとか、はいはい、コンビニさんのブランド横断で使える e ギフトなのに対して、地域通貨は、例えばこの地域の中で汎用的に使えるギフトになるんですね。
商店で全部使えるとかですよね。
ギフトをコロナで少し経済が傷んでしまったときに、政府だったり自治体が、まあ、経済施策として
ありましたよね、いっぱいね、
はい、プレミアム付き商品券を発行されるとか、あとは GoTo トラベルやりましたよね。あの時にデジタルの商品券が配布されたんですが、実はその裏側の仕組みを我々の方で提供させていただいたりですとかっていう特殊はございました。
なるほど、はい、で御社の場合 M&A とか、はい、あとは企業への出資、はい、まあ、いわゆるその仲間を作っていくっていうことだと思うんですけど、ここも結構積極的にされてますよね。
そうですね、特に2019年に上場した以降、M&A 出資に今積極的なんですけども、まあ、我々気持ちを送りたい主体がいて、はい、でそれを受け取る相手の方がいて、やっぱりこの気持ちを相手の方に、こうロスなく送り届けるというところをやっぱり大事にしたいんですね。で、e ギフトというのはその手段の一つであって、e ギフトでなくてもいいと思ってるんです。でも我々やっぱりこうずっと e ギフトやってきた中で、じゃ例えば他の物の領域だったりとか、あと我々今体験ギフトとかもやってるんですけども、こういった領域にまたゼロから始めてしまうと、どうしても時間がかかってしまうので、ここは出資であったり、アライアンスであったり、M&A という形で、少しずつそこの事業のケイパビリティを増やしていこうとしているというところです。
そうすると、まあ、御社のお客様になっている企業様、まあ、ここにまた別のものをというところとか、まあ、いろいろ、基本的にやっぱり御社と何らかのシナジーがある、まあ、相乗効果で、両方ともうまくいくようなビジネスを探しているということですか。
おっしゃるですね、
はい、なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが、
やはり今 足元特に、うん、お引き合いが多いのがやっぱり企業側からのニーズかなと思いまして、
う
ん、やっぱりこのコロナをきっかけに企業さんが DX っていうところで、うんはいはい、やはりその社内のあらゆるものをどんどん効率化していく、でやはりこの販促の領域もやっぱ見直しがされていて、まあ、まだまだその紙のギフト券だったり、物をその景品で送られるという企業さん多いんですが、まあ、ここの部分を先ほどの e ギフトに変えるっていうところが非常に今加速しておりますので、まあ、引き続きここが成長を牽引していくのかなと思います。
なるほど。でそんなギフティを支えてるっていうのは、まあ、人の力、人材ということで、実際に社員さんが働いてもらわないと、これ一人では、社長一人ではなんともしがたいということだと思うんですけど、はい、御社今グループで何人おられるんですか。
まあ、グループ全体で今316名、
316名、はい、何人がどんな仕事してるんですか。ざくっと
営業がですね、うん、4割ぐらい、うんうんうん、あとはシステムを作るエンジニアが、2割、うん、あとはそのエンジニアをサポートしたりですとか、うんうんうん、何を作るかという仕様を考えたりとかする人間がいるんですけど、ディレクター職、うんうんうんまあ、ここはだいたい2割強ぐらい、あとはまあバックオフィス、コーポレートの方々という感じですね。
なるほど、はい、でこういうギフティを支えるそういう人材っていうのは、一つは新卒採用で取るのか、いわゆる経験者採用、中途採用で取るのか、はいまあ、どちらかで、まあ、入っていただくっていう形になると思うんですけど、はいうん、御社の場合新卒ってどれぐらい取られてるもんですか。
新卒はですね、今年とか9名採用しておりまして、うん、中途の場合は、うんまあ、毎年こう増えてきているんですけども、うんうんうん、今年はまあ5、60名ほど採用しようと考えてます。うんまあ、
中途の場合は、まあ、このセクションとかこのポジションが弱いからちょっとここを強化しようという形で、ある仕事ができる人、こういうのを割と集めてくると思うんですけど、新卒の場合はですね、はい、やはりギフティという会社に合う人、これを取ってこなきゃ、はいまあ、まあ中途も当然合う人を取ってこなきゃいけないんですけど、はいまあ、新卒の場合、例えばこんな人にギフティに入ってほしいというような望む人物像のようなもの、はい、ございますでしょうか。
やはり新卒の方には特にですね、うんうん、将来こう事業を作ったりとか事業を率いていけるような中核的な人材に育っていっていただきたいなと思っておりまして、うんうんまあ、その素養がある方っていうのを、うんうんうんはい、採用しております。
大体どんな経歴の方が多いんですか、はい、その9名って。
エンジニアも採用はしておりまして、うん、今大体半々ぐらいですかね。
半々ぐらいです。エンジニアとエンジニア以外で半々ぐらい、はい、半々ぐらいですね、という感じですか、はい、なるほど。で当然そういうですね、新入社員の方育てないといけない、はい、やっぱ入っただけでは、まあ、すぐに仕事できるわけではないと、はい、当然その中で、まあ、自己検査もすられると思いますけど、会社としてもさまざまな研修とかあるかと思うんですけど、はい、御社の場合なんか特徴的な研修とかございますでしょうか。
そうですね、弊社の、まあ、新卒中とともにですね、はいはい、入社されると、はいまあ、その新入社員大学というものに入学をいたしまして、
御社としての新入社員ですからね、はいまあ、中途入社であろうかね。
そうです、うんうんはい、で各サービスごとにマネージャーがおりますので、はい、マネージャー自らが、はい、皆さんに我々がどういうサービスをやっていて、はいはい、今後どういう戦略ビジョンで考えているかっていうのを、まあ、各人一枠1時間ぐらいでお話をさせていただいたり、うんうん、私のパートもありまして、私はギフティの社史遠隔を話したりですとか、まあ、カルチャーこういう人材がいますというところをお話をさせていただいてます。
なるほど。要はギフティという会社をよく知っていただく、まあ、最低限社員が知らないと、まあ、他の人がどんな仕事をしてるか分かってないと、やっぱり自分の仕事だけできても困るということですよね。
ですし、弊社、やっぱりこう幅広く、そのギフトって言っても、個人向け、法人向け、自治体向け、その海外とか、あとはその e ギフトだけじゃなくて、物体験って、もう幅広く今、エリアが広がっておりますので、やはりこう、それぞれのお話を聞いていただいて、理解深めていただいた方が、よりこう、グループの中でのシナジーが聞きやすいかなと思ってます。
そうですよね。自分のある仕事で、当然、そのある部署に所属して、ある仕事をされると思うんですけど、周りが見えてないと、その仕事の意義っていうのが分からなかったり、なんかしますよね。
はい。
そうすると、まあ、幅広い視点から見れるためにも、ギフティをよく知っていただくっていうのが、これ結構、あまり他の会社で聞かないんですけど、はい、やっぱ、それは御社独特ですかね。
そうかもしれないです。すごく、こういう機会があって、うん、短期間で、オンボーディングができた、理解が深まりましたっていうアンケートのお声たくさんいただいてるんで、やってよかったなと思いますね。
なるほど。はい、まあ、そうやって人をちょっとずつ育てていくということですか。
はい。
なるほど。でこの番組お昼に放送してるんですけど、はい、お昼ご飯ランチって何食べることが多いんですか。
最近はですね、はい、実はサラダを食べておりまして、はいはいはい、ちょっとおしゃれなサラダ屋さん増えてるじゃないですか。はいはい、
あ最近多いですよね。
はいはいはい、で結構ボリューミーで、チキンが乗ってたり、うんうんうん、お魚が乗ってたり、毎日そこは変えながら、メイン、お昼はランチはサラダっていうのを最近決めてます。う
ん、だテイクアウトでどっかその近くのところの美味しいところで、でねはい、まあいろんなやつを買ってみるということですか。はいますはいまあ、ヘルシーでいいですよね。
はいでは藤本さん最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね一冊書籍本をですね、はい、お勧めいただきたいと思うんですが、
はい、私がまさに大学時代にシリコンバレーに興味を持った時に、うんはいはい、見つけた人物、うん、ガイ川崎っていう日系の、はいはいアメリカ人、
はい、
で初期はアップルのですね、うん、創業期で関わられた方なので、うん、今は当時エヴァンジェリストをやられて、今は投資家になられてるんですけど、うんうんうんまあ、数々の、まあ、シリコンバレーで生まれたスタートアップに対して、うんまあ、投資をしたりアドバイスをしてきた人間が書いた、うんうんうん、ザ・アート・オブ・スタートっていう本がありまして、はいはいまあ、その本に書かれている内容としましては、うんやっぱりこうメイクミーニングをしろっていうことを言うんですね、うんうんうんうん、大体のスタートアップはもうメイクマネーのために始まってると。でメイクマネーを目指すと大体の場合メイクマネーもできないし、うんうん、メイクミーニングもできないと、うんうん、ただメイクミーニング社会に対しての提供価値が何か、うんうん、課題が何でそれをどう解決してそれがどういう価値があるのか、うん、それをちゃんと向き合えば、うん、しっかりとメイクマネーは後からついてきて、うんまあ、その資金をまた再投資して、うん、よりその価値を最大化させていくっていうことができるっていうようなことが書かれてまして、うん、それはすごく自分にインパクトを与えた本だったなと思います、
うん、要は何らか少しでもいいから社会を変革する便利にする豊かにする、はい、自由にするって、はい、いうような何か価値を変革するものを与えるっていうことですか。
そうですね、その提供するサービスの根本的なコアとなる価値は何なのかっていうのをやっぱ考え抜くことが大事だなと思います、うんうんうんうん、
まさにそのギフティーの成り立ちだなってお話伺ってて思うんですけれど、うん、このギフトでギフティーというのは分かるんですけれども、はい、この可愛い音の響きはどのようにして思いつかれたのでしょう。
やっぱりカジュアルなギフト、うん、ちょっとしたギフトっていうところがスタートではあるので、うんうんうん、とっつきやすい名前がいいなと思ったのと、うん、あと小指のことを英語でピンキーって言いますよ、ねはいはい、だから小さいっていう意味も含まれてるかなと思いまして、うんうんうん、ギフティーにしたと。
あ、そうでしたか、はい、ありがとうございます。社名までお伺いしてまいりました、改めまして本日のゲストはギフティー代表取締役太田睦美さんでした。太田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはギフティ代表取締役太田睦美さんでした。お写真などもございますのでぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。